こんにちは。
こんにちは。
スタートアップのスタートアップによるスタートアップのためのポッドキャスト、スタートアップポッドキャストの時間です。この番組では毎月旬な起業家の方をお招きして、起業家同士で本音でトークします。
いやー、始まりましたね。
始まりましたね
って書いてあるんですけどね、スクリプトに
ここまで決まってるからね。そうそう、始まり方でちゃんとやってくれてありがとうございます。
なんか最近は調子が良さそうで、賞を取られたり。
まああれですよね、三菱総研さんのアクセラレーターでなんか特別賞って、まあ僕もね、あのはずむさんみたいにそのピッチをしてなんか数百万円もらえるみたいなのはちょっと僕はあの残念ながらできてないんですけど、まあまあちょっとした賞をいただいたりはしております。
それなんかどんなものが実際もらえるとか、なんかパートナーシップが提携できるとか、
まあそのそうだね、三菱総研の中でこういろんな事業会社さんとか研究者の方とかのそういうなんかまあエコシステムみたいなのがあって、その中に参加させてもらってで、まあその一応特別賞ってお墨付きをもらったので、今後もいろいろ協業とか進めていきましょうねみたいな感じの賞でした、
ね、三菱 UFJ さんのアクセラレーターでもなんか賞もらってました、
ね、そうですね。なんかまあ非常に今は僕らはちょっと三菱づいて
もう完全に岩崎冠のもとに
全然そういうなんかあのしがらみがあるわけではないんですけど、たまたまなんかすごくこうなんかよくしてもらってるという感じです、
ね、いやおめでたい、素晴らしいですね。
ありがとうございます、ね、最近は僕らもね、なんかあのバンドとかも
そうなんですよ、
始めましたね。
エフェクター買っちゃいました
あのまあ聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、第5回ゲストのスプツニコさんっていたんですけど、うん、スプツニコさんとあのその後また話が盛り上がりまして、ちょっと一回スタジオ入ろうぜっていうことで、あの時の話通り僕がベースを持ち、はずむくんがギターを持ち、スプツニコさんがボーカルでちょっとスタジオに入ってバチャバチャやったり、楽しかったですね。
いや久しぶりにね楽器弾きましたけどね、うん、意外に成立するんだなって。
はずむくん結構うまいよね。
いやもうだって結構練習したからね、ビビって
そんなんだ
しかもオフィスで
全然してない感じで言ってたやん
いやもう直前、スタジオ入る直前まで弾いてたから。
あれでしょ、あのテストの勉強してないって言ってるけどしてたタイプでしょ。
まあまあ弾いてはいたけど出張してると弾けないから2週間ぐらい弾けなかったので
、ね、うん、いやでもやっぱ楽器弾くとね、ちょっとティーンの頃の気持ちに戻れますよ ね
甘酸っぱい感じでしたな、うん、はい、そんな今日ですが、
そんな今日ですが今日はすごいですよ。もうあの僕がこの数年間で出会った人の中で一番なんかこう変わってるなっていう気持ちになって、なんかね今回は実はそのまあ毎回結構そのなんていうか、僕かはずむくんが仲いい方にお願いして来てもらうっていう例が多いと思うんですけど、実は僕も会うの2回目で
そうなの
お互いあんま知らないんだけど、でもちょっとね、どうしてもね話聞きたくて呼んだみたいな感じです、ね、
あ、じゃあもう今日はもうこの場でこの素晴らしい話を
かなり実験的なんですけどお話聞いてみたいなということで、お呼びした方です。三石康生さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、三石さん、簡単にプロフィール紹介させてください。1981年生まれ、歴史論者、武術家、都内の歴史学研究所の研究員幹事を務める傍ら、2017年に史上初の歴史コンサルティングを行う株式会社ガスコーブ、
グスコーブ、
あ、グスコーブ、ごめんなさい、グスコーブを設立、大型イベントや地域開発などに参画。また教育分野では日本財団と東京大学先端科学技術研究センターの異彩発掘プロジェクトロケットで私学担当の外部講師を務める。
よし、はい、カミカミやね
これね、カミカミいつもなんですよ
はずむくんはやった方がいいのかない
やでもそこはあえて続けるっていう、
漢字が読めない、
もうそこら辺は、ね、なららららですとかって言うと絶対ゲストが突っ込んでくれるから、もうそういう流れでね。
そうですね、ゲストの方に突っ込んでもらってこう成立させていく番組ということで、ね、ということで三石さん、
はい、ありがとうございます。
もういきなり歴史論者っていう、
そう何これ、歴史学者じゃないの。いや、ちょっと前まで歴史学者って言ってたんですよ、うん、なんですけどこの前あの2ヶ月ぐらい前に 慶応の SFC のしだらさんっていうほら、LINE の創業メンバーだった人なんですけど、SFC のしだらさんの研究会一緒になったんですよ。呼んでいただいて、そしたら歴史学者ってねもう古いんだよねみたいな感じで、マジでみたいな、急にそういうこと言われるみたいな、初対面ね。でみんなでこう議論するってもうのがないじゃん、学っていうのは。そういうので論していかないといけないんだよねって変えますって言って、その瞬間から
めっちゃ影響受けた
の、ね、その瞬間から歴史論じゃん。いやもうねマジで俺の求めてた学問これだと思ったね。で僕 SFC 入れてください、いや君来なくていいよって言われたんでまあまあ行かなくていいな
でもそのじゃあ学者というに収まらず、その論じる、うんうん、みんなで論じるっていうところに重きを置いてるってこと
なんですか。そう、僕歴史版の魚くんっていうのを標榜してるんで。
ほうほうほうほう。
いやあのね歴史学ね正直ダメ
いきなりもう歴史学を切るところから、
ね、ぶっちゃけ学閥とかも多いしね、やっぱ大学出て大学に残らなくてよかったなって思う。
うーん、なるほど、
うん、思うですね。いや僕ねもともと小学校の時遅咲きながらこう語がむっちゃ強かったんですよ。
な何が
語
囲碁、
囲碁光の碁が出る遥か前ですよ。碁、うんうん、やるって言うと暗いって言われるあれね、
うん、
まだ当時オタクって言われたあれでもう碁やったわけですよ。そしたらまあ父親が強かったんで、はい、お前奨励会行けと、
う
ん、いうのでちょっとまあ奨励会入りましてですね、先生ついてですねやったんですよ、うん、全然ダメだったね
語はダメだった、
語はダメだった。みんなね小学校の低学年ぐらいから入ってて、もう5年生ロートルなのね。で、29歳、ま、29歳と、12ヶ月とかまでに、3段から4段に上がってないとはいさよならな
ん
です。もうみんながねこうに追い抜かれていくのを見て、あもうダメだと思って、ね、で勝負にね勝つっていう気持ちあんまりないんだよね僕ね。
じゃあ碁じゃねえと、
そう、あこう打ってて品のいい碁を打とうとするわけよ。で品のいい碁を打とうとするとね、なんかみんなこう隅の三々の線、こう三々の四隅のところを狙ってくるわけよ。汚いなんか地に辛いの打つなと思って、あんま打って楽しくなかったのね。でそういう話を、まあ、師匠に言ったら、ちょっとお前と同じぐらいの年のやつの息子がいる碁の先生がいるからちょっと一度会ってみるかって。で宮本五郎っていうね九段がいるんですけど、宮本五郎九段とか行って、でこうなった、いやねうちの息子いるんだけど、だ才能もあるんだけどダメなんだって。それはすごいいい手を打つと、うん、あーすごいとか言って、これどうやって打ったんですかとか言って、なんかね感心して全然勝負にならないんだって。
あ勝負気がない、
勝負気がないで才能はあるんだけど、勝負気のその相手に勝ってやろうってあの思いがさ業を強くするわけですよ。そういうのがなくて、わーすごいで終わっちゃう。これどうしたらいいのかねって言われて、僕も似たような感じなんでよくわからないっすって言って、で後々になってみたら、それが後の魚くんになってるってね。
ん
魚くん
あれやべ え全然わからなかった。
ハイパージャンプが今動かな歴史の
え本当の
そうそう、いやものいやあれあれあそれウィキに書いてあるの公開してなかったらごめんなさい。いや編集してくれてもいいけど、生放送の人だけの特権ですよ。さかなクンは宮本五郎という九段の五うちの息子ですよ。
あ、そうなんだ。うん、へえ。
そう、それで勝負権がなくてすぐこう、わあすごいですっつって喜んじゃう。
ね、へえ。
なるほど。すでにさかなクンの要素があったということね。あったもう あのまんまなんで、確かね宮本五郎九段の話からするとね、確かね なんだっけ、魚が大好きで水産大学っていうか東京海洋大学の前身なんですけど、水産大受けるけど魚くん落ちちゃって、それでなんだっけペットのトリミングの、ね、専門学校入るんだけど、やっぱトリミングじゃないって言ってやめて、で魚に関係する仕事したいって言って魚屋で働いて、魚じゃないや寿司屋で働いて、寿司屋のところのなんか魚絵いっぱい描いてて、なんか目が止まったらしいってね確かこれ俺魚屋から聞いたわけじゃないよ。 お父さんとかお父さんの周りつながりのその語の業界からの情報ね。
三井さんすごいっすね。
まあ、さかなクンネタまだありますよ。
これだって、三橋さんの話じゃないっていうところは。
いや、さかなクンのね、さかなクンの感動する話聞いてくださいよ。
話の境界線が難しいんですよ。
さかなクンからたくさんのことを学んだんですよ、
なるほど、なるほど。いや、で、歴史学におけるさかなクン。
そう、みんなに広めていくっていうね。そう、
三井さんってことだ
ね。漁業みたいな感じ、なんか被り物しようかなとさえ思ったくらいだもんね。
なるほど、それぐらい影響を受けていると。そうそうそ
う。いや、彼のサービス精神がすごい。
なるほど。
あの、僕、前職 TBS なんですよ。
へ
ぇ。えそうなんですか。
経理部にいました。
そうなんですね。
何をされてたんですか。
経理で、あの、サップっていうのの、この伝票切ったりとか。
想像つかない。
それ、なんでそれ言ったんですか。
で、まあ、TBS 働いてるじゃないですか。
はい、
で、ちょっと遅刻しそうだとね、正面玄関から入れないんですよ。
はい、
ちょっとなんかいろいろね、あるんで、役員が見たりとかするんで、で、地下のね、あの駐車場の方から入るのね。
はい、はいはい。
そうすると、ちょっと、あの、うまく役員と勝ち合わないエレベーターがあるんですよ。うん、で、そこで20階で役員室から降りてくっていう、まあ、本当は役員からしか降りちゃいけないんだけど、そういうことでやった。で下ね行くと、何々様楽屋どこどこですみたいな感じで貼られてるわけですよ。でそこでさかなクンの時にまあこう行く時は全然何もないさかなクン様みたいな、さかなクン様だからね、さかなクン様楽屋はここですみたいな、4階のここですみたいなのがあるわけですよ。で帰ってくる時にまあ地下の方が空いてるんで地下から帰ってったら、そこのところにさかなクンがありがとうございますって来たらね、そこの紙のところにありがとうございますって、誰も得しないよ、誰も見ないのにイラスト描いてありがとうございます書いてない。この精神かと思って、こんな偉くなってまでこうやって人々にこうこの精神見やらせていただきました。
自分の話で TBS の話にしたんかと思ったら、やっぱりさかなクンの話だったんですね。
さかなクンに戻るって、さかなクンの話をされ、さかなクンから始まりさかなクンに戻って、
え、これさかなクンの歴史を論じてる話なんですか。今やってるのってもしかして、
いや、あのね、さかなクンが良かったのは、あの、さかなクンが良かったというか、あの、
どんだけさかなクンの話すんの。
あの、水産業界でしょ、水産業界に良かったのはさかなクンがいたこと、
うん、
あれはすごい大きい。だってさ、植物の業界ってね、特にないじゃないですか、うん、動物の業界ムツゴロウさんいたけど、なんかよく分かんないでしょ、
うんうんうん、
で、まあ、戦国先生っていうのいたけど、戦国先生早く亡くなっちゃったし、で植物の業界ってね、いないじゃないですか、
うん、
まあ、大場先生って有名な先生はいるけど、それはやっぱり大学の教授なのよね、下からの先生ね、こう叩き上げっていうか、そういう一般のインフルエンサーみたいな学術論をみんなに知らせるみたいなことやってる人いないじゃないですか。で、あ、これで起業しようかなと思ったのはさかなクンがいたからやったんだよっていう。ごめん、嘘つきました。
え、わかんないな。
ごめん。今まで
ちょっとわかんないな。
7回やってきたけど、最大の強敵ですよ、俺は。
っていうのをね、
マジで俺は。
っていうのを表向きにしてるんですよ。っていうのを表向きにしてるんですけど、本当に起業した理由は全然違うんですよ。
それ聞かせてくださいよ。お願いですから。
あのね、あの、起業した理由は、まあ、TBS で働いてたんですよ。
はい。
TBS で働いてて、その時にまあ、いろいろと友達がいろいろ増えてって、まあ、テッドにも出てたのもあったし、本も出してたのもあって、
でテッドに出てたっていうのはその頃もうなんか注目されてたってこと
ですか。いや、全く。テレビ東京 YG っていうあのマイナーの方なんで。
うん。でどういうテーマで発表されて
たんです
か。武術。ああ、そこはもう武術家の方なんですね。
もう史上初めて15分きっかりで終わるっていう、最後にはいはい終わりっていうのが15分きっかりで、なおかつ客席いじりに走ったっていうのが僕初めてらしくて、あとテッドライセンス初めてネクタイ締めたらしい。なんかネクタイって締めちゃいけないらしいな。ネクタイ締めてきたやつになんか、テッドの作ったやつがジョキンってハサミやったぐらいの話なんだけど、
え、
そうジョキンってやってっていうぐらいのところに、あの、服装なんでもいいって言うから、ああじゃあと思ってスリーピース着てって、え、それダメって言われて、なんでカジュアルでなんでそんなこと引くのっつって、僕はこれが着たいんだっつって、そのままご利用して入って、で裏で酒飲んで 一番最後だったから、もう酒飲んでずーっと昼寝とかして、まだかなみたいな。
ようやく起業した理由が聞けると思ってた。ネクタイ切って。
しかもそのテッドの内容の話じゃなくて、テッドの服装の話にどんどん入っていくってい
う。いやいや、テデク東京 ID はもう、調べてもらったら。カズトミ小出っていう違う名前で出てますね。
違う名前で出てます
んで。
そっか。
もう調べてもらったらそれは出ますんで。
それ調べれないですけどね。違う名前だった
ら。いや、カズトミ、テデックス東京 YZ、
はい、
小出、もうアルファベット小出てるんで、僕しか出てこないんで。
わかりました。それを調べろ。
プニプニした落合陽一さんとか違う気に出てますけどね。
なんで急に落ちゃ
いか
ん
いやいやいやいや、俺の嫉妬の心がついて俺の嫉妬の心がついて
完全に無駄に傷つけようとしました。全然関係なかった。なるほど。これ最初整理させてくださいね、はい、TBS でその経理のお仕事をされていた時に、まあそのテッドとかも出られてたんですけど、
でそう、それでまあ僕その当時から歴史学は大学2年生の時から歴史学の研究所に招いていただいたんで、でそれからずっと やってるんですよ。なんでまあキャリア十何年なんですけど、でその時にまあ歴史めっちゃこんな感じで喋るんですよ。だから飲みの時になんか面白かったらしくて、僕の友達のやつがビオトープっていう会社にいて、佐藤邦武っていうデザイン志向とかで有名な、まあ、佐藤さんがいて、で佐藤さんのところで働いたんですよ。で佐藤さんと一度紹介したいっつって、でまあランチして、そこでなんかこう仲良くなって、佐藤さんがいい面白い案件があるんだけどって言って、じゃあ俺それやりますって、でそれ TBS に言ったら、いや副業学術研究いいけどコンサルタント業はダメだって言われた。
うん、副業になっち
ゃう、副業になっちゃうから、ダメだっつ、あじゃあ俺辞めるわっつって、でやめてで会社を建てると。
そのプロジェクトはちなみに何だったんです
か。これね、パナソニックの100周年何にもね反映されなかったけど、何にも反映されなかった。ほんと何にも反映されなかった。
その起業のきっかけになるほどのプロジェクト
を もうねかかりっきりやったね。かかりきりやったけど、何にもならなかったけど、今でも飲み友達みたいな感じで、東京来たから飲みませんかみたいに声かけてくれるのは、みんなパナソニックの社員。あそこは人徳が高いね。いいね。大好き。
何がボツになっちゃったんですか。
いや、何がボツになったかっていうか、その100周年で盛り上げるみたいな感じで、火付け役ですよね。火付け役やったのでね、やっぱり代表って火つかないですね。やっぱ、文脈的なところとか違ったのと、あとね、僕がね無名すぎたのがありましたね。これね、僕いや、その時に小出和富の名前で、まあまだやってたんですよ。そう、
そもそも
和富でやってたんですよ。和富さんが落合陽一だったらって言われて、そうか、そんなにあいつがいいかな。
だからさっきから
それが溜まってたんですね。
そんなにいいかな。
なるほど。
羨ましいなと思って、
非常に扱いづらいです
。ちょっと巻き戻していいですか。GO をやってらっしゃって TBS になったんですけど、はい、多分その間でもすでになんか歴史には目覚めてらっしゃって、
はい、歴史は小学校1年からですね。
あ、じゃあ5よりも
ずっと早いです。
歴史だ、小学校1年ってそもそもその本読めるかどうかぐらいじゃないですか、どうやって興味持つんですか。
ね、一番最初の時に、あ、これね、勇気のある雑誌社がありましたね。教職課程っていう雑誌があるんですけど、教職課程がその話を取材してくれまして、僕が理由かどうかわからないですけど、その編集長杉浦さんが最後の仕事になっちゃいまして、俺じゃないよなちょっとビクビクしてるんですけど。
どんな取材だったんですか。
いや、もうありのままを喋ったんですよ。小学校の時にね、義務教育しねった話なんですけど、俺ずっと不登校だったんで、
ああそうなんですね。
普通皆さんね、皆さんそうだと思うんですけど、幼稚園の頃から文字習うじゃないですか、ね、幼稚園の頃からなんか親が教えますよね。
習ってない場合すらあるんじゃないですか、幼稚園だったら。
で僕全然教えてくれなくて、知りたいって言ったのに、うちのばあちゃんの教育方針で字を覚えると 子供としての属性が失われると、生意気になると、子供はもっとのびのび育つべきだとか言って、まあ、G 全然知らないですよ、まあ、G 書きたいけど、あの全然あれなんで。
なんかちなみにご出身はなんか田舎の方というか。
すいません、あの400年前、350年前から東京っす。
あ、東京の街中でそういう教育。
東京の渋谷区。
あ結構珍しく感じますね。
新宿の隣、下北 の、 あの隣みたいな。笹塚ってところ
なんですか。みんな知ってますよ。
あの笹塚っす。
あ全然、
ね、
あ
の同級生は井上若っすね。
そうなんだ。
小学校の同級生。
あ、そうなんだ。
たまたま TBS だった時にすごい驚いて、あれ新村っつって、こいちゃんみたいな、全然テレビにないから飲んでいいんだよ、働い、
まあそれは置いときましょうみた
いな。はい、横見置いといて、
置いといて、ね、でその祖父じゃない、うん、祖母の方が文字を教えない方針だったと。それが幼稚園の
頃、幼稚園、
はい、
で小学校に入った途端ですよ、まあ、字書けないわけじゃないですか、うん、このまま行くのかなと思ったら急にばあちゃんが態度変えてきて、小学校にも入って字書けないって、なぜかない、みたいな、
厳しいですね。
急にスパルタが始まりで、もう漢字もひらがなも小学校行ってみるとみんな習ってるから、あいうえおみたいな感じで普通にやれるんですよ、
うん、
異次元。あの音は知ってるが、これはこういう字なのかみたいな、
うん、
漢字も全く区別がつかない、
音だけでやってたんですね。それまで、
であこれはいけないと思って図書館行ったんですよ。で漢字とひらがなの違いわからないんで、漢字ということだけは知ったの、
うんうん、
漢字が一番たくさんなものを貸してくださいって言ったの、司書さんに。そしたらね、論語を渡されたのね。
ちょっと待ってください。まだひらがなも覚えてない段階で図書館に行って、漢字が一番多いの貸してもらって論語だった。
そう、ひらがなと漢字の違いわからないから。
しかも白文できた。
いや一応ね、1に今見ると1に入れてるとか、
あ
ね、
あ
んで
回転ついてるけど、
それ回り点ついてて書き下し文と現代文がついて
る。まあまあ親切なやつではあったと
思う。それでで
も分からないから頭から字書くわけですよ。
写経的な、
写経的な書き順分からないからデタラメよね。で書き順分からないデタラメに書いてて、いやとにかくこれ覚えないと小学校で恥かくと思って、で字覚えるまで俺学校行かないと、もうあんな口よく受けたくないと思って、
ほう
で一生懸命書いてたら親が見れて、書き順違うんだねやっぱね、
うん、
でも一生懸命字書いてるから親はこの子は漢字とか字を書くのが好きなんだろうって感じでした。
なるほど。
で書道塾入れるからね。
いやいやいやいや、学校行かせるとかじゃなくて書道塾行かせたんですか。そこ
すごいな。
で書道塾行って、書道塾で書いたら書き順が違うって言われて、これなんて読むんですかみたいな感じで、こういう風にやって、だんだんもう要はひらがなと漢字の違いわからないから、漢字のその頭の大きい方の文しか書いてなかった。そしたら先生がこれは何々みたいな、だんだん音覚えてくるじゃん。これねずっと何回も書いてると漢字の白文だけで音がね読めるようになるの。意味が取れるの本当に。で小学校2年の段階でもうほぼ知らない感じない。
いやこれまさに江戸時代の反抗で、
そうそう、
四書五経をひたすら書かされるのと同じ世界ですよね。
でこうまあやってって、その間字が書けるようになるまで学校行かないと思ってるから、学校行かないわけですよ。
ずっと行ってないんですか。
ずっと行ってない。いや、たまにちょいちょい席替えの頃ぐらいに行くんですけど。
なんで？なんで？
それはなんで？
いや、自分のポジション知りたいなと思って。
そんな社会性あるんだ。
あのそうなんだみたいな感じでこう行って、まあ行って、ああやっぱわかんねえと思って、あ数学とかいろんなわかんないもの増えてる、これやれ家でやってここできるようになったから学校終わると思って。
あ、じゃあ他の科目も独学でやってたんですか。
やった覚えないけど多分数学とかやってるんだと思うね。
うん、でも正直その今の話聞いてると、そのひらがなからそのなんていうか独学みたいな相当大変じゃないですか。
ひらがなよりさっき崩し状覚えちゃったもんね俺ね。
いやどうそれどうなってるんですか。
いやもうだって、まあ、ね、あいうえのあは安心するのあを崩した字だし、いは、ね、以上のいを崩したものだから、うん、
そう成り立ちの方から覚えちゃったみたいな。
そう で筆で書くのはやっぱね、書道行ったから筆で書く方が楽なのね。鉛筆なじまないよね。
どんなんだよ。
すごいな。じゃあ崩し字で手紙が書ける。
あ、そうそう。
いやすごいなそれは。
そうそうそう。それでね、学校行ってノートをね、筆ペン持ってってね、書いたらね、だなんかそういうの持ってきちゃいけないって言われて、ああそうか。みんなの書いてる字って書けないよね。なんかなんかやっぱ当時
誰もみんなが書いてるそれを教えようとしてくれなかったんですか、周りの人は。
なんかいや怒られるだけ。それでなんかあのね、決定的だったのがね、小学校2年生で演奏行ったんですよ、
うん、
僕場所ひどいんだけど、我慢してね、なんか近場だったから行ったの、うん、で遠足行って帰ってきたら、なんか午前中ぐらいで終わる簡単な遠足ですよ。で行って帰ってきたら、5、6時間メイクと、あと明日の宿題は、あの遠足の、あの感想文じゃない、作文書きましょうって言ったんですよ、
うん、
作文書きましょう、作文って書けると、作文って五言律詩とか漢文作ることなんですよ、うん、作文って、ね、
あ本来
ってことですか。よしかーなんてこれ何書いてやろうかし、どういう五言律詩七言ズックみたいな、これでも何かと思うみたいな、まあそんな感じでこうかん、ね、漢詩書いたわけですよ。で漢詩書いて持ってったら、あの読めません
そりゃそうですよね。
しまった、ちょっと字を崩しすぎたかなと思って。その時でもね、でも僕旧字体ばっかり知ってて、新しい今の漢字知らなかったんでまあそれもあったんで、
ね、す
あったと思うんです
よ。すごいな。
でまあ読めませんって、あ書き下さなきゃダメなのかなと思って、で崩して書き下したね。で読めませんって、
ごめんなさい、書き下すってどういうことですか。
書き下してって、その漢文に例えばあの詩曰く高原霊色少なし人とか、ああいう形にするということですね。漢文から
分かんないです、分かんない、
漢字なしで
漢文から古文の状態にするってことですね。
ああ、
そうなんですよ。
なるほど。
でそしたらそれでも読めないって言って、あこの人は漢文読めないんだと。で漢文のことを、まあ、財、平安じゃない、財、才能の才とか、学、うん、学っていうと漢文を示すんで、あ先生は学がないんですね、大丈夫です、僕から半年くらい教わったらこれぐらい読めるようになりますって言ったのね、遠慮気味に。
それ小何でしたっけ。
小2そしたらパーンとかれてお
お体罰
何これと思って、でこの俺が分からないとはもうここは終わりだなと思って、もうこの国終わるわと思って、その瞬間ね、はたかれた瞬間に、で炎弱伊豆軍図広告の心すら知らんやっつって、漢文
でだいぶキャラも変わってません、そのなんか2年間ぐらいで。いや
素晴らしい、
バーイバーイ言って、もう俺行かない宣言したんですよ。
内容も入ってるんですね、やっぱその写経してた間に。
何が感動するかって、それもう完全に鴎外漱石が受けた教育ですよ。漢石からやっていって、要は昔の知識人ってまず漢石からやったから、実は今の話って不思議なことじゃなくって、うん、150年前は普通に子供はそう言ってたんです
よ、ね、そうそうそう、
それがリアルにやってたっていうのが、しかも笹塚です
ごい、なんか歴史学者っていうかタイムスリップみたいなことなんですねなんか
すごいもうね、ほんとタイムスリップ軽くしちゃってた。一番最初はもう漢学者になろうと思ったね。漢学者になろうと思ってて、もうそこまで行ったらね、漢学者になるしかないと思って、うん、でもういよいよ登校拒否ですよ、
うん、
でその書道の先生の入り浸ったら、書道の先生のところにやっぱ苦情来るわけですよね。親もそうだし、なんか近所の人がなんか小学生の子が日中からいるというので、さすがに日中は来ないでくれと、アフタースクールで来てくれと言われて、行き場所なくなっちゃうんですよ。でしょうがないから歩いてテクテク高円寺とかまで、なんかまあ登校拒否なんで、ね、うん、時間あるわけですよ。歩いてとことこ
行く、笹塚環七をね
行くわけですよ。一番わかりやすいから、うん、で高円寺がね結構カオスなんで、なんかね自分を受け入れてくれる感じなんですよ。
ちなみに俺生まれ高円寺。
ああどうも。
何の出会いなの。
あのいや東洋のね、東京のチベットと呼ばれる、
東京のインドとも呼ばれてる、
ね、あそこですよ。ね、うん、あそこにいたんですよ。で公園なんかでね、こうブラーっとしてた、そしたらね、なんか3日ぐらいボーっとまあなんかしてたら、なんか浴衣着たね、じいさんでおっちゃんが来て、 お前クズか。
何
お前はクズか。
何この
いやクズかって
それちょっと待ってください、それ小学生です、ね、
小学校2年生終わりぐらいです
ね。小学生にそんなこと言うやついるかな。
秋頃ですね、
ちょうど今ぐらいの
お前クズかって言うから、あまあどちらかといえばクズですね。そうか
小学生が答えるかな、
もう割合にクズといえばクズな方ですよって。でまあその翌日またそうかそうか見上げたもんだなとか言って去ってって、で翌日も会って、あどうも、そしたらそのじいさんね、なんかね変な変わってんの、猫見るとね猫にね足元の砂利とか蹴っ飛ばしてね、あっちぐーとか言って、ちょっと頭おかしいんだよね猫に
あんまり普通じゃないですね。
でそのじいさんに、おクズまた会ったなっつって、お前クズだからクズにふさわしいもの教えてやる、ちょっとうち来いっつって、うち来いって、もう時間あるからさついてこいですよ。そしたらね本ばっかりの汚いやつ言われて、
うん、
でお前に今からサンスクリット教えてやるっ
つ、サンスクリット
サンスクリット、でその時にサンスクリットはおぼろげながら知識はね、小学校2年生のサンスクリットえサンスクリットは僕凡字ですかって言ったの、バカかお前は、凡字とサンスクリットは違うって言われて、でえそうなんですかっつって、そこから興味持って、でそのじいさんからサンスクリットデーバナバーガーリーで申請文とか書き方から教わって、あとはまあサンスクリット トレーニングみたいな感じのアルファベット化されてるやつもあるんですけど、まあそういうのをから習うっていうか、まあ ほぼ放置に近い状態で習って、でまあサンスクリット語そこそこできるようになったんですよ。でそこそこできるようになったら、よしじゃあお前もサッタルマプンダリカスートラやるかって、サッタルマプンダリカスートラ何ですか、その素晴らしい白いレンゲの花のお経って何ですか、お前妙法蓮華経だ、ああみたいな、法華経ねって言って、で法華経研究に付き合わされるんですけど、これは後々に分かるんですけど、松山俊太郎という渋沢達子の友達だった天才サンスクリート学者がいるんですよ、
うんうん、
異端すぎて誰マニアックな人しか知らないんですけど、そのね天才人に習っちゃったんですよ。
すごいな。
いやこの松山俊太郎マジ頭おかしくて、戦争終わってるのに、中学生だったの、確か中学生の時に戦争終わってるのに手榴弾の解体してたんですよ、日本軍の手榴弾、
うん、
日本軍の手榴弾の解体してて、左手で持って右手でこうやってたら暴発しちゃって、
お
ここ全部吹っ飛んで、この指ない、この
指左手全部と右手の指2つ、
だからずっとこうやって懐でにしてんだよね。
へえ。
字書くときこれで書くのね。
あ、もう右手の残った指だけで字を書く、
うん、だけどね、あの人ね、風俗場の紐だったこともあったりとかね、いいよね
最後余計でした
ね、だからね、
いや
障害持ってるからなんとかね、全然そんなじゃないんだって、松山俊太郎面白いこと言ってね、毎日毎日ね殺人事件とかそういう推理物、推理物っていうか殺人系見るんですよ、破壊衝動が激しいから人が一人死ぬのを見ないと眠れないっつって、で自分の肉体でこうもう肉も飛び散るわけじゃないですか、その瞬間見る前に気づいちゃったらしくて、最大の破壊衝動が見れんかったとか言って、ああ変態やなこのじいさんのって、まあそんな変態のじいさんからサンスクリットを習い、そこからパーリー語を習得して仏典とか読むようになって、でたまに学校行く、もうね全然話し合わないよね。
いやだってもう僕話運ぶことすら難しいですもん
すごいですよ、漢石と仏典がもう小学生にして読めるから、もう一次資料を読むという歴史学者にとって最も辛い作業がすでに下地としてできるっていうのを
それがもう小学校低学年において基礎が出来上がったと。
たまにいたね、小学校4年生の時にたまに行けろと思ったんですよ、4年生の時はねちょっとね調子がよくって、なんかねクラスの雰囲気が良かったのか、なんぼかね楽器に1ヶ月間ぐらい30日ぐらい行ってたんですよ。小学校3、4年生の時の同級生が 井上陽花だから記憶にあるんです
か。やっぱり大きかったんですか。
全く。
あ、それはそうでもない。
全く。あれ面白いよね。あの今料亭の娘とか割烹料理の娘ってる俺の知ってるあいつの家は、あの単なる定食屋の娘だったはずなんだけどなと思って。
なんでそんな言い方なんですか。
ほう。いやちゃんとねその後行ってみたらねちゃんとしたこう入り口になってて、あ、事実を作ったんだ。これ。
あ、なるほどね。
これ摂取みたいなね。
過去は編集するっていうこと、うん、歴史は
摂取の天の橋立てってもそうだよ。あれ筆が余っちゃって五重塔書いたのね、うん、それそこに五重塔、五重塔っていうのはあの国が作った官立のものにしか作れない本来ね。だからそこになかったで書いちゃったって、それを五重塔にしましょうって言ってあそこに五重塔ができるのね。
へ
え。で、ああ摂取みたいだなと思ったんだけど、うん、まあ、
友達できないわね。これ
これダメだよ。
結論としてね。ここまでの話の結論としてね。
ね、小学4年生の時に読書感想文書いてこい、夏休みの宿題ね。読書感想文書いてこい、うん。夏休みっていうか、もう今で全部、ね、休みみたいなもんだから本気出せるじゃん。
初めて聞いたその意見。
もうありとあらゆる本気出しましたよ、僕。
うん、
ありとあらゆる本気を出して感想文を本気出す、自由研究を本気出す、
うんうんうん、
もうね、
どうだったんですか。
浮きましたね。
何読んだんですか。
ね、その時に頑張って書こうと思ってね、パーリー語、パーリー語の仏典のアーガマっていうの、アゴン教ですね、
うんうんうん、
アーガマとアゴン教を比較するっていうね。やった
んですよ。それが小何ですか。
そうそう、小4、
小4、
小4夏休み、
すごいな、
やったんですよ。で自由研究あるじゃないですか。これは頑張ったね。これはね、あの小判を再現するんですよ。
うーん、
小判、あの小判って金でね、みんなできてると思うでしょ。違いますからね、あれね、あれはちゃんと薬品につけて表面のところ、あれ銀、ほとんど銀でできてるんですよ、うん、銀で金を表面に浮き出せるっていう加工なんですよね。あれ全部金ピカに見えると中は銀です。
へ、
表面を金にするっていう技術なんですよ、うん、あれを再現するっていうのをやって、あの小判作ったのね。
それすごいじゃないですか。
すごいでしょ。いや、
それ評価されるでしょ。
あの親使うなって言われて、
あ、本人の業績と、信じてもらえなかった
んだ。
なるほど。
親とかなんかそういうの使うなって言われて、親はこんなに賢くありませんって言ったのね。
かっこいい。
ダメだった
ね。振動ですね、まさに。
いや、すごいな。
というので、まあ、歴史なんかも、まあ、当然、漢文読めるんで、もう、最初は中国史ですけどね、漢文読めたつながりがあって、あの、十八史略から入ってって、愛読書、史実巻っていう、新朝、うんうん、新王朝が作った歴史なんですけど、史実巻、もう愛読書ですよ。もうね、あと四季とかね、四季のね、うん、あの武教列伝とか、そのヤクザものばっかりなところがね、元気出るわーと思って、あそこら辺を読むんですよ。
羨ましいわ。
で、今日、あ、俺今日になりたいとかと思いながら読んで、まあもういよいよダメね。社会と相入れなくなっちゃって、で親がこれ、うちの小学校で決して柄良くなかったんですよ。柄のいい小学校では確かなかったんです。これはうちの子は賢いと、だから私立受けさせよう、受けて受かるわけないじゃんね。行政中学見事に落ちまして。
確かにな、まあ、特化しすぎてますもんね。
で見事に落ちて、しょうがないから公立でお坊ちゃんのところに入れればいいだろうと思って、あのお坊ちゃん あの桜上水のところにある松田中学校っていうのがあって、そこモデル校なんですよ、あの東京都ので。モデル校にもうほんとね、医者の息子とかそんなバカしかいないところに行ったんですよ。今度はね、あの経済格差に悩まされましたね。
うん、
で、まあ、うちの父親無職なんでずっと働いてないんで、
うん、
バブルの時はうちの母親がホテルとか持ったんでよかったんですけど、
ね、うん、
まあ、経済格差もありつつ、やっぱりね、このキャラ持ってるからね、合わないんだよね。で英語、初めて英語習うんですよ、
うん、
あ、そっか、逆に英語は初めてなんですね、ここで。
で英語習ってこう見て、ああ、分かったと、これは膠着文だと、 法則性がある、つまり SVOC とかっていう語順によって意味が決定される。
うん、
サンスクリット語って諸学異学とかあって、格の変化によって格変化だけで見るんで、うん、どこに並べてもいいんでしょ。
へー、
なんか諸学を3回に並べる諸学絶対絶とかってなんかそういう法則があったりはするんですよね。うん、それに比べたら断然楽。
うん、
はいはいはいはい、中国語と同じ、漢文と同じ、膠着語ねみたいな、動詞ここに来るんだと思って一番最初にやったことはね、僕1、2列のねこうつけてね、
英語に、
英語に。
でもそれはね、日本人がね作文見た時にやったのとまさに全く同じことをやられてるっていう、
ところがね、漢文の読み方を僕はするわけですよ、何々なるわとかさ、
うんうん、
何々なりみたいな、うん、まあこの SVOC 何々なるわ何々なりとか、
うん、
あのまああの and とかあれね、あの接続詞を思考してとか but however の場合は、うん、あのまあ however 出てきませんけど、あのまあ中学でね、思考してとしかしては違うので、思考してしかしての違いはちゃんとねこう漢文にしたの。これ読めないってまた言われて、
なるほど、
読めないって言われた瞬間に小学校のフィアグバックですよ。あ、分かった、もうダメなんだ。
あ、和訳 の、 その日本語の方ができないってことですか。その意味は分かるんだけど
漢文にした方が楽だもん。
Why not を isn't くんぞにしちゃうっていう話ですね。それやばいわ。
isn't いいって何にせんやでしょ。
なんでそんな偏ってるんですか。
だって何でかんだもん。でもうこれはダメだと。英語できないってその時思い込んじゃった。
へー、
すごいな。
で英語ができないと思って、英語ができるまで学校行かないと思って、
また
いや、まあ、完全にできてますけどねそれ。
で古本屋、簡単な古本屋にいて、昔のその安いなんかこう英語の本とか買ってくるんですよ。英語のなんか受験対策何々みたいな1960年代のやつですよ。
なんで古いやつなんですかそれ。
安いんで、
ああ
行くとね、おっちゃんがなんか100円とかでもいいよこれパーって、いいよこれタダでとか言ってくれるんで、100円でタダにしてくれるの分かってて、それ持ってくるんですよ。でそうするとバートランド・ラッセルの文章がすごいよく出る。で昔の受験ってそうなんですよ、昔の
そのが難しいの。
そうでバートランド・ラッセルのもね、あの幸福論とか出てくるから、うおーこの文わからねえと思って、辞書と一緒にこうやってそんでやってった結果、いよいよ本当今教えてる英文がわからないと。その時にヒアリングがだんだん入れてる子なんですよ。発音がそもそもわからないね。
テキストだけ見てるからそうなりますね。いやでも
発音わからないからしょうがないから、あのサンスクリットできるからラテンできるんですよ。あラテン教えてもらったんで、
あラテン語はできたんです、
うん、
ラテン語できたらもう余裕じゃないですか。見りゃだ
まあ語源がわかるからね、
うん、
語源わかる。いやフランス
語は
イタリア語スペイン語のはわかりやすいです、うん、英語よりも、
うん、
単語ちょいちょいわかるけど、これはこれの派生形かみたいな。ピーターって名前を見た時に、ラテン語のペテル、
うん、
ペテルってお父さんって意味なんですかね。でお母さんはメテルなんですけどね。これがフランス語言ってペーフメーフでお父さん、うん、お母さんになるんですけど、ピーターってみたいにこれは父か父はって
意味考えすぎちゃうん
ですね。で父はってやってバツされて、先生これは何が違います、ピーターであって父じゃありません、これどう見ても父なのにと思って、ペテルがいつピーターになるんだと思って、これの原点はいつからなるんだってことが気になるんだって、もう学校どころじゃないんだけど、
素晴らしい、
これは聖書読まなければとか、ね、変な方向に行っちゃうんですけど。でバートランド・ラッセルの英文とかそのこう書く読むとかできる、あまあ書く読むできるけど喋れないと、まあいう状態が続き、いまだに英語はそれ以降習ってないので全く喋れないです。
いやでもね、いや素晴らその本との出会いがいいですよね、うん、昔のってまさにラッセルもそうだし、平気でバージニアルフの文化とか出てて、うんうん、自由関節和法分かりませんけどみたいな。で何がすごいって、普通の人はラテン語知らないわけですよ、もうエティモロジーからいけるとか、うんうん、いやちょっと想像を絶する天才だと私今感服しますよ。
いやでもね
ちょっとレベルが違います、うん。
あともう2人で話してもらおう任せたい気持ちになってきてる。
英語のテストとか意味が分からない。いやこれ の、 あのメインのトピックは何ですかみたいな、えなんでこんな問題を俺に聞いてくるのみたいな、
うん、あどういうことですか。簡単すぎるってことですか。
簡単すぎる、言おうとしてることに意味が分からない。 あ、1たす1はって聞いてくるの一緒ですよ。え、ここに票数が明らかにされてませんけどみたいな。つまり票数単位1と示せば2になります。だから1がもしかすると単位数3かもしれないじゃないですか。そしたら3たす3で6になるかもしれないでしょ。1たす1のその1に対するルールが何もないのに、この1たす1が不用意に答えられないんですよ。
不用意に、うん、まあまあ言ってることは分かりますよ。
これはなんだと思って、
ちなみにかなりそんな語学の才能あふれる中で、今の能力値だと西洋史にもいけたはずなのに、なぜ、多分日本史だと思うんですけど、うん、
日本史
の、なぜ日本史なんですか。
ね、人間を知りたかったんですよ結局、
うん、
で人間知りたくて、やっぱり自分は東洋人でかつ日本人であるというアイデンティティが逃れられないので、そのためには日本史を勉強しようというふうに、
うんうん、
まあ、小学校ぐらいから思ったんですね、
うんう
ん、人間が僕にとって人間というか大人は理不尽極まりなかったんですよ、
うん、
ルールがあるようでてルールがないし、都合のいい時にしかルールを適用しないし、
うんうんうん、
この人間たちは意味が分からない、ずるいと、うん、
で文字は覚えるな、はたかれる、うん、お前クズだろって言われる。
あとね、人によって態度変えるのね、子供と思って侮るのね、うん、
確か
に、まあ、そういうのがあって、昔ね、なんか株主総会がなんか、ね、うちの母親で待ち合わせしたんですよね。でうちの母親が結構な株主だったんですよ。で株主総会のところでプロライアって言ったら、子供だから来るなみたいな感じで、ものすごいありえないほど邪険されたね、暴企業に。で、いや待ち合わせなんでみたいな、うん、お母さん待ってるからみたいな感じで言われた後、うちの大亀主のお母さんが来たら、あ、どうもお待ちしておりましたみたいな感じで来て、あんた何やってたの、呼んだ瞬間に、あ、賢そうなお坊ちゃんですね、あ、これが大人がだも
ん
って、
うん、
こういう卑怯な精神性はどっから生まれるんだもそうだし、かと思いきや松山俊太郎みたいに拾ってくれたやつもいて、うん、いいやつと悪い、僕にとってみたらいいやつと悪いやつが激しすぎたね、
うん、
これって何が人をこうさせるんだろ
う
って、
うん、
人間に対する興味だったんですね。でその時に世界史とかを勉強ちょっとまあある程度はやりました。である程度やってみると、インド人と僕の親戚も違うし、古代ギリシャ人と僕の親戚も違うし、日本人の方がまだ親戚が近いと思ったね。というよりは本当厳密に言うと中国人との方が親戚は本当は近かったんですけど、でも日本人であることはやっぱ覆せないので、日本の歴史をやろうと思って、うん、この世でとか日本で生きていくためのメソッドを知りたくて日本史をやったんですね、
うん、時代はどこをこう攻めようと思ったんですか。っていうのも漢石もできる、うん、仏典もできるってなると、まさにじゃあ平安以前とか、うん、もう一番その文化交流史がおもろいとこも行けるし、うん、まあ、かといってその後下っても行けるし、うん、もうどこでも選べるじゃないです
か。そう、小学校だから誰もね文句言わないんで、どこでも選べるんですよ。もうね本当気分ですね。もう荒れてる時、荒ぶってる時は戦国室町行くわけですよ、
うんうん、
もう殺してよしみたいな感じのやつが、でもね、戦国は後に殺してもよしでないことが分かるんですけど、うんうん、まあ、戦国に行ったりとか、あと気分が穏やかな時はその江戸時代の漢文学者たちのこのやりとりとかを見て心和ませるみたいな、
うんうん、
で明治時代ぐらいの維新の連中の書いた漢文とか見て、プークスクス学がねえとか言って笑って、うん、酒すんでみたいな、本当気分でこういろいろやってましたね。
うーん、
あと和歌も途中でやったので、
うんうん、
平安時代なんかもやりましたけど、
いや素晴らしいな。
そんなこんなね、こんな小学校時代でございますけども、
ありがとうございます。
俺楽しくて話しすぎちゃいそうだからちゃんと軌道修正をしていくのはキパ君かもな。
ちょっと待って、今まででその濃縮具合がちょっと桁違いに高かったんで、なんか番組としての流れみたいなのを今見失いつつはあるんですけど、もともと多分、なんでその歴史のその会社を起業されたのかっていう話の流れの中で、今小中と戻ってきて、で、どうですか、その、その後起業みたいな話につなげていくことは。
まあ、バーッと飛ばしちゃいますと、
はい。
まあ、いろいろありまして、大学に、実は理系に一回行くんですよ。
ほう。すごい
ね。理系なんですよ。理系なんですよ。途中から文系嫌になりまして、
うん、
どのくらいで嫌になったんですか。
まあ高校からもう曖昧だと、こいつらの言うことは曖昧だみたいな、全てを数学言語で語るべきだみたいな、変な方向に触れちゃうんですよ、
うん、
で、あのここから理系に行くんですけど、で理系行ってみつつ、理系って天才が数人いれば成り立つ世界、うん、あとは作業員でやることなんとか思っちゃうんですよ、うん、事実じゃないかもしれないです、その時そう思ったんですね。で、あ、これ文系に戻ろうみたいな感じで、まあ文系に戻って、その後大学中退し起業し、26歳で大学1年から入り直すんですけどね、
うん、おー、なんか一気にいろいろ起こりましたね。
一気に、
ね、その起業しって、最初の起業っていうのは今の会社とは
全く、飲食店です。
飲食店、それはど、な、なんでっていうか、
あの無職でプラプラしてたんですよ、25の時、
うん、
で無職でプラプラしてて、あの翻訳とかそういうのを、まあ、適当にあの記事とかそういうのを翻訳する、ほんとね、なんか適当な仕事なんですよ。もう人間に疲れてね、うん、あ、出家したいなと思いながら、俺スリランカに行こうかなとか思いながら、うん、スリランカに行こうかな、作ろうと思ってこうやって訳したの、うん、で、まあお昼ご飯にたまには外界に行こうと思って散歩するんですけど、近くに代田橋ってところがあって、代田橋、代田、沖縄タウンってのがあって、そこに、まあ、美味しい沖縄そば屋があったんですね。で沖縄そば屋に行ってたら、ある日そのこの店長が、全部なんか頼んでないように全部盛りしてくれて、あ、今日は記念日なんですかって言ったら、いや、この店閉めようと思って、うん、あ、今日は記念、記念日なのかと思ったら閉めるんですかみたいな、お体の具合とか悪いんですかって言ったら、いや、経営がって、こんだけ美味しいのに経営がまずくなるわけないよね、ちょっとそれは何か見直す点がある気がします、ちょっと僕はアルバイトでいいから一度入れてくださいっつって、でそっから、まあ、無職なんでアルバイトで麺作りながら、いろいろこう事業見てた、無駄があって、なおかつあの経営戦略にブレがあることが分かりました、
うん、
っていうので、あの沖縄そば屋なのにもかかわらずラーメンブームにラーメンに乗っかろうとしたんですよ。だからラーメンやろうかと思ってラーメンの方に寄せてたりとか、変な方向にいたんですね。これやめましょう、沖縄そばここ一本にします、これのいらないサイドメニュー全部削ります、選択肢が多ければ多いほど人間は迷います、ラフテーと早期、沖縄人だったらどっちにしようかなと思います、東京人はそんな選択肢いりません、肉が入ったら全部同じですって言って、
え、なんでそんな無職の状態から急にそのコンサル的なというか、なんでそんなアドバイスができたんですか。
あの美味しかったんで、どうしても連れてもらっちゃ困ったんですよね。
その店ね、食ったことあります。
あそこです、あそこですね、あそこです。
ま
あ、
なんだよ。だってなんで繋がってんだよ。鮭
小島できる前ぐらいの時代ですよね、沖縄タウン。いやね、うまいわあそこは。
あそこです、あそこです。
おお、じゃあそれを救ったんですか。
そう、でそもそものマインドのセット自体がダメだったんですよ。やっぱなんか個人事業主だからいいよねみたいな、適当に締めるとか個人事業主だからみたいな、そういう甘い許さんと、これをピッシリするためにも株式会社化しなさい、で株式会社化して、まあ、アルバイトの人間をみんな、ハードロックバンドっていうかパンクバンドやってた、ボーカルの人とかね、面白い仲間がいるんですけど、それを専務にしたりとか、いきなりこう株式会社化しまして、で一丸になってやっていこうというので、まあ経営やってたんです。そしたら、まあ店舗、僕経営うまいんですよ。で店舗店舗
すげえ
増えるんですよ、国分の方
と。店舗もう増えるところまで行くんですか。
で製麺工場作るやつって、うん、当時ラーメンブームがあったんで、そのラーメンを、あのラーメン棒に沖縄そばで乗っかるのはよしと、でラーメン棒に乗っかりながら、これは所詮一過性のものだからすぐなくなるから製麺工場を作っておくと。で製麺工場で製麺しておいて、で今から NPO 法人作りなさいと。なんでって、あのこれは今からそういう飲食の企業、特に麺業界、麺業界で起業する人をサポートしますっていうふうに言います。ラーメンブックに今載ってるでしょ、しかも沖縄そばだけで載ってるから、あのそのノウハウをみんな知りたいと思うわけでしょ。ただだからここに入ろうと思うでしょ、起業するでしょ、製麺所の付き合いがないってなったら、うち製麺所持ってますよ、絶対うちから下ろすから、ここで NPO 法人作りなさい、ただでいい、企業ノウハウは全部公開していいっつって、なんだったら弟子っていうふうに取ってもいいっつって、いやそしたら儲からない、ダメだ、閉鎖的にやるとどんどんどんどん尻すぼみになるから、仲間をたくさん増やすっていうことが大事って、お客様だけじゃなくて企業の中にもあの人に世話になったからっていう名簿を高めなさいって言って NPO 法人作って製麺工場やって、 でも洗面工場にいながらうちで買いなさいとは僕は言わなかったのね。あのいやこれだったら広報の洗面所の方がこのロットだったらこれの方がいいんですよとかっていう紹介の仕方したりとか、あのまあこれだったらここのシールとか、まあ、シール先も紹介するみたいなことやったんですけど、でだやっぱりねあの潰しそうになるだけあるんですよ社長が。
三井さんはその時どういうポジションだ
った？僕副社長ですね。
ああなるほど。
でやっぱりもともと飲食やってた人なんで店舗の数を作るっていうのは彼の中の至上命題なんですよ。
うん、
僕はもともとそういうんじゃなくって永続的にちゃんとお金が続いてなおかつそれが微妙に広がっていくこと、それは店舗が広がっていくことではなくてファンが広がっていくということを考えたんです。でも彼は店舗作りたいね。でも僕はこのラーメンブームに乗っかっても終わるから、それよりも水面下であの同じお金があるんだったらあの洗面工場の方に投資するべきだというふうに考えてて、で歯が割れちゃうんですよ会社の中で。であのいる人たちはみんなあの僕が、まあ、アドバイスしたので大きくなってっていうのは分かってるんで、あの専務とかみんなこっちに来ちゃうんですね。内部分裂みたいな感じで、であの社長がいじけ始めるとか、いじけてだんあの出社し始めなくなるとかね。
よし。
で、そういうのがあって、で、まあ、じゃあ社長がこの本来使うお金を母に分けよう、店舗と生命の母に分けようって言うんですよ。でも物っていうのはあの我が全力のにでも我が全力で敵の分力を断つべしという言葉があるように、全力でバーンってやらないといけないんですよ。分けるっていうのが一番グザグなんですね。そういうインパール作戦みたいな一番ダメなんですよ。あの戦力を逐次投入したら絶対ダメなので、もともとここはあなたが始めたところだからあなたがおやんなさい、退職金もようございます、私は次の人生歩みますって言って秋頃、辞めて次の人生何しようかなと思った時に、僕は法律の律令学、もともとインドとかのインド刑法とかが興味あったので、律令という古代法をやりたかったんですね。で古代法の律令学のタイトルである滝川政次郎先生という人の愛弟子、嵐義信という先生がいて、この人は文部科学省の 教科書審議官をやったんですね。でこの人があのどうも大学で定年で大学で教えるらしいという情報があった。母校の国学院に入るか、国学院の神道文化学科というなんか官主育てるところなんですかね、そこのマニアックなところに行くか東大に行くかどっちかだったんですねっていう情報が流れて、どっちだと思って東大のセンター受けて待ってたら、その先生は国学院に行くことになったんですよ。で国学院のしかも夜間に行くことになったんですよ。でその先生の周りの筋から聞いてみたら、その先生は夜間でしか教えない、昼間持たないっていうから、この先生の弟子になるためには夜間に行くしかないだろうと思って、で夜間で入って昼間 TBS で入ると。
ほう、あ TBS 戻ってた。
でまあ1年生からその先生からなりたかったのと、神道っていう、まあ、日本の精神性を知りたかったので1年から入って、単位互換しないで1年からちゃんと行って、で先生に見出していただいて、2年生の時にお前は別格だからというので、今いるその公益社団法人温厚学会というところの研究員に大学2年生で抜擢していただいて、でそこからずっとそこの研究員をやって、今幹事と研究員やってるんですよね。っていう恩義でここでわらじで見てるんですけど、ちゃんと戻ってきたでしょ、ちゃんと戻ってきた
戻るときはすごい綺麗に戻るんです ね。
いや膨らませたいのかなと思って膨らませるときはこう余裕したんですけどあ、黙っちゃった。段取り。
ちょっとスピーディーだった。
段取りなんか話します。
スピーディーだ。
いや、何の疑問でも答えますよ。
で、この、じゃ歴史コンサルティングを行う株式会社ゴスコープというのは、こう、歴史コンサルティングっていうのは具体的にはどういう仕事なんですか？
歴史コンサルティングは、まあ、言い出しただけで何やるか僕も最初分かってなかったんですけど、みんなが歴史についていろんな知識欲しいとか、歴史的な見地からアドバイス欲しいっていうの結構あったんですよ。でこれだと歴史だとどうなので、歴史学者の先生に頼むと話が面白くなかったりとか、あとは自分の研究領域じゃないと、歴史学者って本当にいかにミスしないかが大事なんです、
うん、
なので研究以外のところで絶対発言しないし、
保守的なんですね。
そうです、話を膨らませるとかそういうのはあんま人の役に立つっていうことは基本的には、人の役に立つのはいいんですけど、お金にしたり目でに出たりとか、 そういう風にすることをすごく嫌うんですね、うん、そうすると学問が出した、あの堕落したっていう風に思われるんで、じゃあもう俺堕落してもいいから、じゃあ俺そっち行こうかなと思って、こそうしないと大学で、まあ、大学国学院の浸透科にいたんですけど、あのすごい優秀なやつらとかいっぱい、まあ、いっぱいいなかった、3人いたんですよ。すごい優秀なやつが3人いて、こいつら全員大学に残らなかったんですね。
うーん、
就職したんですよ、
うん、
なんでって言って、いやあそこ向いてない気がするんで、ダメなやつほどね大学に残ってたのね。
うーん、
でやっぱり大学に行った先にその将来性が見えないっていうのもあるんですね、私学系とかっていうのは。なので、あの、まあ、理科系だったらね どっか拾ってくれるじゃないですか。なので、まあ、この歴史コンサルタントっていうので、僕が別に儲けなくてもいいんですよ。これであこんなのでやっていけるんだって思ったら、周りの人がそれを真似て起業すればいいし、もしくは僕の企業が大きくなるんだったら、僕のところでその歴史学者、歴史学の、まあ、委員行って研究し続けたいけどみたいな、ポストがなくて食っていけない、でも営業職とかそういうのはって悩んでるならうちおいでっていうために作ったんですね。
むっちゃいい会社なぜか大変なんですよ、人文系の PhD っていうのは。う、職がなくて、
そのグスコーブっていうのも、もともとは宮沢賢治のグスコーブという電気化取ったんですから、うん、でなんで O なのかっていうと、グスコーブって書いた時に U の字で書いてあったんですけど、僕のそれを登記したですね、あの税理士事務所がですね、まあトータルでやってくれたんですけど、 U を僕 O に見えたんですね、これね、うん、そしたらゴスコーブになっちゃって、ゴスコーブ鳥、でもこれ読めなくもないか、なんか字面良かったんでそのままいいかなと思って、でグスコーブ鳥っていう風にするとなんかぽいね、なんかね、あのさも宮沢賢治好き、うん、好きそうですみたいな感じになるじゃないですか。でグスコーブ鳥長いからブドリにしようと思ったのね。ブドリって調べたらもうすでに他の企業さんいるんですよ、そしたらもうこれ頭の方を取るしかないじゃんと思って、グスコーブの森だって、うん、っていうので始めた。なのでグスコーブ鳥の電気みたいに、まあ、人様の役、なんか役に立てばいいなと思って、うん、なんであの儲かってるか儲かってないかって全然儲かってないですね、うん、あの気に食わない歴史曲げてほしいっていうのはあるんですよ。これをこのストーリーにしてほしいから協力してくださいとかっていうのは、あ、それはお断りしてますね、
うんうん、
要は製品とかを開発したりするときに、こう歴史的なエビデンスが欲しいとか肉付けをしたいっていうときに、このなんかお願いをするっていうのがまあ基本的な話、うん、
あとはもうパナソニックさんですと、その写真の100、まあ100年を違う視点から見てみたい。もちろん写真室があって、優秀な方、中西さんっていうね、中西雅子さんって優秀な方がいらっしゃるんですけど、まあその方とは別にちょっと外側からの視点、もっとトータルで見る外側の視点を入れてみようっていうので、あの読んでいただいたりですとか、あとまあいろいろな土地の開発、まあこれから進んで2022年に向かって進んでいく、この土地ってこういう開発しろって都から言われたけど、これどうすればいいのみたいな感じの時に、僕を知ってる方が、いやねみたいなやつとか、あとは東京ニット組合さんですね、 TKF さん、それをグローバルブランディングしていく時に、今 TKF さんで、まあ、読んでいただいて、僕がいやニットっていうのはな、メリアスっていうのはなみたいな感じでやらせていただいたりとか、その歴史でいろんなことをお答えするっていうのをやってますね。
なんかストーリー企業のストーリーテリングをまあより豊かに
していく
っていうところなんですかね。具体的には例えばどんな街のプロジェクトとかやられ てるんですか。
具体的にはね、言いたいけど進行中で言えないね。
はい、これは言っちゃダメなやつだと思う
んで。意外とそういうブレーキもあるんですね
ちょっとね、こうは
あるところは
ね、あの飲みながらだったらいいけどね、ちょっとね、
いやもちろんもちろん
それはそうあるんですよ、あるんですよそこはね、うん、っていう、まあ結構大きなところの、うん、まあコンセプトデザインとかやらせていただいたりとかして、
うんうんうん、
これ実は僕三井さんとの出会いは第2回ポッドキャストのゲストだった宮田さんにちょっと金沢にあの遊びに行かせてもらった時に紹介していただいて、でもこんな面白い人いるのかと思ったわけですけど、その宮田さんがまあ第2回の時にちょっと教えてくれたオープンソースっていう新しい企業で、そこにも三井さんはなんか参加されてると聞いたんですけど、そこではどういうことをやられてるんですか。
何もしてないまだ、何もしてない何もしてない、
こんだけ頑張ってくれて何もしてない
何も、いや俺何、いや金沢10日俺いることやりますよ、いいよ、みっちゃんみっちゃんいるだけでもういいよ
でも
なんかもうね、いてやってるのね、生態だけ
勝手なイメージとしてはそのオープンソースのレシピのところのさらにストーリングテリングをどうしていくかっていう、うんうん、こういう素材って実は辿っていくとこのぐらいの時からあってねって、
うん、
あとは今は社交で食べられてるものとかっていうのが、うん、まあ実は非常に素朴なものであったんだよとか、うんうん、そのいろんな意味付けっていうのをして、うんうん、さらにレシピを、ね、食の歴史ね豊かにしていくっていうことなのかなと勝手に思ってたんですけど、うんうん、
勝手に答え考えて
くださいます。ただそれだとあのビジネスで人様からお金もらえないんですよ、
うん、
あの例えば江戸時代の頃にはこれで何々でしたよっていうのは江戸時代の話だって現代じゃないですね、
うん、
で僕はイスラム法学は実は専門のうちの一つなんですけどファズル・ラフマーンというねイスラム法学者がいてファズル・ラフマーンの二重理論っていうのがあるんですよ。アルクルアン、コーランっていうのはあれトルコ語なんで、
うん、
アルクルアンってですけど、アルクルアンに書かれてることをそのまま適用したらおかしなことなんですよ、
うん、
アルクルアンが書かれた当時のことを考えた上でその要素を抽出してそれは現代なら何なのかっていうのを適用しなきゃいけないです、
うん、
だから二重にやるから二重理論って言うんですけど、うん、あのアミナ・ワドゥードって有名なまあ、アメリカにいるイスラム研究者の女性なんですかね。アミナ・マッドゥードなんかもそのファズル・ラフマンの二重理論なんかを使うんですけど、僕はその二重理論に基づいてですね、当時はこの要素でした。ですが今で言うならこれ昔のものでもしょうがないです。だって昔のものの江戸時代が江戸時代だって言ったら新しい文化いつ作るのって話ですね。そうすると100年後200年後の時にこの時代何にもしてないじゃんって言われるんですよ絶対。
うん、
この時代楽なんだよね文化史ほとんどないから悲しくないですか。この時代のね文化史を苦しめたいんですよ僕ね、
うん、
そのためにはこれはこの文脈からだったらこれと考えられるだろうみたいな位相から当時はこれでしたけど今だったらこれなんでこれがいいと思いますみたいな的確なところを指していく、
うん、
それを受け入れる受け入れないはもうその向こうさんによるんで、
うん、
もう告白と一緒なんで、
うんうん、
あの自分が好きだっていうのを買ったんですよ。ただその好きだというのを受け入れてくれるか受け入れてくれないかもう向こうさんの自由なんで、
うんうん
う
ん、
もう好きだとは言いますよと。もう付き合ってくれるんだったらもういや一晩だけならと言われないか、それもう
でただの歴史検証みたいなことはやってないよってことな
んです、ね、歴史検証やれ、
うん、過去の文脈っていうのを現代の文脈に移し替えて差異を作ってあげた時に出る面白さを提示するんだけど、そうそう受け入れるのはまあどうぞ50人、
まあ、歴史検証唯一今一個だけ仕事してますけどね、福光屋さんっていうところ、
ね、おお、もうね金沢の素晴らしい日本酒の、ね、
福光屋さんをちょっと今やらせていただきますが、まあ、福光屋さんの宣伝になればなと思って、ね、
なんか良さ教えてくださいよ。そしたら
福光屋のあのねぶっちゃけ言うとですね僕日本酒嫌いなんですよ
全然宣伝してないじゃん。
あ、ぶっちゃけ俺
かがとびとか、ね、
そのね、
あとは泉鏡花一なんだ鏡花という酒も作ってますけど
ね、菊水とか、うん、僕大学生の時から僕ウイスキーなんですよ、
うん、
でハードリカーしか飲めないんです僕
逆に、
うん、
ガンとくるのじゃないと頭働かないのもあるしダラダラ飲んじゃうんですよ。ビール飲めるの30になってからなんで、で日本酒って甘いのね。
確かに
僕3日に1回しか食事しないんですけどそうなんですよ。 僕米嫌いなんですよ。甘いの
米嫌いと3日に1回しか食わないのは全然別じゃない
ですか。なんかあんな甘いもん食ってられるかと思って。
ごめんなさい整理してないんですけど、3日に1回しか食べないんですか、それともご飯を食べないって
言
って
んですか。3日に1回しか食事をしないで、なおかつご飯は避けます、白米は避けます。
その3日に1回すら白米は食べないという話をされたんですね。
あんな甘いもん食えるわけがないと思ったのね。でそれでね、
だいぶ三石さんのこと理解できてきた気がしてたのに、それはやっぱり幻想だったんだなっていう気持ちに今させられた。
であれをね、まあ、お酒にするわけじゃないですか、まあ、白米じゃないですけど日本酒って基本ですけど、だからどこのお酒飲んでも甘いじゃん、
うん、
あれね飲めないんですよ僕。でまあね金沢でお世話になってるわけですよ。で金沢でね、いやこれわしのところの酒なんじゃとか言って、はあ、これ飲まないといけない流れだわ、まあ飲んどくかと思って飲んだわね。あれ飲めるじゃんと、
ほう、
うん、美味しくてねツッて言っちゃった。で全然飲めちゃって、いや上手に水のことに本当に水だねって言って、で水ですねっ って言って、おそうだみたいな感じから、あ、ここの、ここはすごい僕と唯一合うお酒だなと思って。で、そこの、ふみつ松太郎さん、社長から、ちょっとオファーいただいたんで、ちょっと、うちの、福見町の歴史いろいろ調べてくれんか、喜んだっつって、ああ喜んでやりますって、義理人情でやります
やっぱじゃあよかったというか特別なんですね、福見
さんは。特別ですね。他のはね、なんかうちのなんかそういうの調べてほしいんですけど、たまにねうちの先祖調べてほしいんですとか来るけどね、どういう結果が出るか知らないからやだなと思うね。昔はね名字であなたの先祖当てますとか出身地当てますってやってたんですよ。そしたらねやっぱりねあかんあかんのあるんですよ、
うん、
黙っちゃいますよね、
あダメな名字があるってこと
ですか。ダメじゃないんですけど、ねなんか本人的にはちょっと見たくない事実はやっぱあるじゃないですか、それを見せちゃうことがあることが2回ほどありまして、こうやって調子こくのやめようと思ってで何ですよねって言われたら、いや昔はできたけど今はねみたいな感じで歴史点々トントン疎くてねっつって、最近やらないんですけどね
いや下調べもしてほしいですよね。だって人名レファレンス時点見りゃある程度探れるから自分でも
なるほど、まあ、一応ねこの番組スタートアップポッドキャストっていう題してまして、はい、まあ、基本的にはねスタートアップ界隈の人で面白い人紹介したりとか、うん、まあ、ちょっとこう知識を共有みたいなコンセプトであったりするんですけど、はい、なんかこう、まあ、結構やっぱり特にまあスタートアップに集まる人たちってやっぱ新しいことが好き で、うん、で未来を作りたいみたいな発想はすごくある人が集まると思うんですけど、結構ちゃんと過去を見つめたりとか時間を取って学ぶみたいなことは、まあ正直僕を含めてあんまできてないなと思うんですけど、なんかそういうこうスタートアップの人たちもこれぐらい知っておけばいいのになみたいなことってあったりします？
ね、スタートアップの人はね歴史見たらダメだね。
逆に
逆にだってこれから新しいことするんでしょ、未来のことをするのになんで過去の言語を使おうとするのって話よね。未来のことをしたいんだったら過去にエビデンス求めるとダメじゃない？
あ、そもそも
そもそも、それはある程度大きくなってきて自分のオージンをこれだっただったらいいですよ、最初からこの歴史に学べとかね、いやいやいやいや歴史を繰り返さないだろって、お前いつから殺しとかするようになったんだよみたいな話ですよね。いつからお前城作るようになったんだよみたいな。
でもそれすごい気になります。なんかやっぱりその長いスパンで見ると歴史は繰り返してるんだよみたいなことを言う場合って結構あるじゃないですか、今もその繰り返しなんだよとか戻ってきてるんだよみたいな。いや
繰り返さない
歴史論者的には
繰り返さないね、そんなもん。
へえ。
後から結果論からあれはああだったと言えるだけですよね、でしかも都合のいい全ての要素は全部揃ってるんです。カードは全部揃ってる中であれはああだったねって後から引いていくだけなんで、未来を予見するための例えばギャン理論っていう投資家 のギャンっていう人がね、過去のことから統計して見ていけばちゃんと見ていけば未来の投資の株価の上下とかは全部予想できるって言ってギャン理論っていうのがあったんですけど、ただそれは本当かっていうとそうとは言えないよねっていうことですね。同じことは二度繰り返しませんから、似た要素があるだけです、そう見えるだけです。ウィトゲンシュタイン的に言うと家族的類似性っていうだけですね。似てるだけです、そんなことないです。でというよりはスタートアップで過去を気にしてる暇なんてあなたたちあるんですかって話ですね。
じゃあ逆に言ってその未来をどう予想するかっていうのはどう考えますか？
未来の予想はほぼね、僕昔あれなんですよ、その起業した時にね、26、5、6の時に起業した時に、まあ起業家のそのなんかパーティーじゃないですけど、なんか セミナーじゃないですけどね、そういう集まりに聞きましたよね、未来を見ると未来を語ったやつはみんなねいなくなったね、もう誰も多分続いてないと思いますね。もらった名刺なんかたまたま箱の中にあったからほじくり出して調べた見たけどないし、ウォンテッドリーなんかだともう全然いないし、お前らどこに消えちゃったんだろうみたいな感じですね。松下幸之助っているじゃないですか、100年企業になりましたけど、松下幸之助って未来見たかっていうとそういうわけじゃないですよ。松下幸之助が起業しようと思ったきっかけは体が弱いからです。 彼は関西電力の前身のところの電力会社で働いてるんですけど、あの結構上の地位まで行くんですけどね。ただまあその職工が嫌だったのと、まあ、体が弱かったので欠勤も多かったので、奥さんの梅野さんが内職してなんとか食いつなぐんですけどね。で体が弱くてもやっていけるためにわしわし社長になろうっつって、なんかね、
そこ今だとなんかあんまイメージつかないですね。体弱くてじゃあ起業しようって、
あの人に使われない、つまりあの時間給みたいな形で拘束されない、自分のタイミングで働ける、うん、であの彼はあの練り物ができないのに、あのそういう練り物のね、あのソケットとかね、そういうそっちの方に行っちゃうんですよ。二股ソケットはソケットの方に行っちゃって、
はいはいはいはい、
練り物って言うとこう作るんですかね、あのこういう固める物質なんですけど、あれがね技術がないのに勝手に起業してうまくいかないって言って悩み、ど素人から始めるってい
う。前職で得た知識から発展してるとかじゃなくて、もうその場でゼロから発明した、
ゼロからで、そんでも結果的には彼はね五代自転車店で自転車で働いてたことが、デッチ奉公で働いてたんですね、あの大阪の船場で。でそこの自転車屋で働いてたことが功を奏して、後にあの砲弾型ランプって言って、自転車に、昔の自転車ってこのロウソクつけるんですね、ロウソクつけるから道が悪いとこれ消えちゃうしって、っていうのの、あの夜のあの夜道を帰るときに悩みがあったんですけど、砲弾型ランプはずっとつくんですよね。砲弾型の自転車のランプ、あとは角、後に角型になってきますけど、そういうやっぱ自転車のまあ、発想があって、で、自分、あと運も味方ともありますけどもね、彼の才覚自身もありますけど、そういう結構行き当たりばったりでうまくいってる。で今パナソニックってすごい、電気自転車、あれ売ってるんですよね。電気自転車行くとパナソニックですね、いち早くあの電気自転車を作ったのは実は松下幸之助なんですよ。彼はやっぱり、ね、五代自転車店で働いてたのと、自分が電気屋であるということをどうしてもリミックスしたかったのね。で彼の写真あるんですけど、持ってる写真あるんですけど、その時にあの電気屋らしい自転車を作りましたって言って売りなさいって言って電気自転車作るんですけど、時代が先行きすぎて全然需要なかったんですけど、今その先見の目、やっぱり三洋電機を吸収したのもあって、あの電池が非常に性能アップしましたね。まあ、そしたらこの人がパナソニックはそれですごい、今知られてますけれども、やっぱりね起業するのは何かって言ったらね、僕は好きなものでやるのがいいと思いますね。儲かるというつもりでやるとダメですよ。儲かるからやるっていうのはね、その先に未来ないですよね、もっとね不純な動機です。もっと不純って言うと、モテたいでもいいでしょ。モテたいもすごい大きいんで、俺社長になってモテたいっていうのも全然いいと思いますよ。ただ途中でそこそこの段階でちゃんとモテるんですよ、残念ながらね。
なるほど。
なんかハングリー精神があると、その時にあ、じゃあもういいかなってなってしまわないかということで考えるとね、やっぱ自分の好き、興味とか燃え尽きないものをやっていくのがいいと思いますね。好きじゃないとやっぱね時間を注ぎ込めないんですよ。松下幸之助って多分あれは発明が好きだったんでしょうね。寝ても覚めてもずっとそういう設計図とかいろんなノート帳残ってますけど、あ、この人こんなに考えたんだっていうぐらいやっぱ好きですよね。時間級で確かに身体はその場には拘束されないけど、その精神が拘束されるよね。精神の拘束はいいと思いますけどね、好きだったら、お前これやってって言われてやるんだったら結構大変ですよね。でも松下幸之助は彼の技術者で、優秀な技術者がいるんですけど、彼はもともと技術者じゃないのにもかかわらず、人がいないから君やってくれんかみたいなね、無理やって結局彼が後の技術畑を引っ張っていくんで、まあ人に従ってそうやってチャンスを与えてもらう場合もあるしっていうね、いろいろもうチャレンジしてみないと分かんないですよね。あとね、エストニアってやっぱ企業大国じゃないですか。エストニアって失敗してもいいような風土あるんですよね。一つの企業のために国がルール変えてくれたりもしますし、で日本って、僕正直言うなら日本で起業するのと普通に博打打ちになるのどっちがいいかって言ったら俺博打打ち選ぶね。
ほう。
博打打ちはね、あの、博打打ちは楽。なんでかというと、博打って一回負けてもまた続けられるじゃないですか。博打負けてもあの人また博打に負けてて許してくれるじゃないですか。企業って一回失敗したら誰も見向きしなくなるでしょ。
まあそうかもしれない。
これはね、悪しき風土よね。
うん、
博打が許されて、なんで企業が許されないんだいみたいな。
確かに。
あれがね、僕は日本の、あの、悪しき精神性だと思いますけどね。
うん、
まあ、敗者は、あの、まあ、あの、マッカーサーじゃないですよね。あの、老兵は死なずただ去るのみみたいなね、もう去らなきゃいけないみたいな、ね、うん、まあマッカーサーのあれはウルマンという詩人から取ってるんですけども、ウルマンの詩人みたいな感じで、負けたり老いたりしたら去らなきゃいけないみたいなね、
うん、
あれはね、日本の企業風土を悪くしてますよね。
なるほどね。まあでもやっとというか、もうスタートアップもだいぶなんか、うん、こうみんなの中にこう精神的に根付いてきてる気もするし、うん、まあ、僕らそのスタートアップやってる同士からすると、じゃあ仮に仲間がまあ多少そういう失敗があったとしても、うん、じゃあ一緒にやろうぜぐらいの感じになってきてるような気もしますけどね、うんうん、
そう、あの、仲間ができたっていうのがいいことですね、
うんうん、
セーフティーネットを張るためにどうやって横がつながるかっていうか、張るかに大事だと思っていて、うんうん、VC とか大企業とつながるのもいいんだけど、横でスタートアップ同士やってる人たちでつながっておくと、何か起きた時にチームの再編成が起きると思うので、うんうん、それはひょっとしたらオールスターを生む可能性もあると、うんうん、例えば僕ら2人ともスタートアップ死んだとしても、じゃあ別の会社でやる、
うんうんうん、
っていうようなことが少しずつ許容され始めてきているかなという気は、
うんうん、こいつ面白いからこっちに呼ぼうぜみたいな、うん、今あいつ何やってんだっけ、呼ぼうぜみたいな
とか、それがね、その軸足いろんなところにかけられるというか、
うんうんうんうん、
じゃあ例えばそのね、今日の話を聞いて自分の事業をもうやってるけど、三井さんやってること面白そうだから一緒にやしかさえとかって言って、2つ面白いことを自分でやるとかでも全然いいと思うし、うんうんうん、加速的類似性が出ると思わなかったな。
いい時にしたい。
最初は完全に規則のパラドックスの話をしたっすね。1、5、2で何言ってんだお前ってなってたんですけどね。あの、待ち受けビットゲンシュタインさん
彼ね、あの、建築家もやるんだけど、
ここ、見に行きました。
ここをあとこれだけ上げてくれやつ、ボコボコって壊す。もう意味は、僕人生に疲れて庭師になろうと思って東京農大入ったことある。ビットゲン
でもビトゲンシュタインはまさにね、哲学に疲れラッセルの元去り小学校教師になり、子供ひっぱたき変人扱いされ建築やって
で、僕はもう庭師になるみたいな、修道院で庭師になるみたいなこと言って、もう僕それを見て、あー、ビトゲンシュタイン分かるわーみたいな。
庭師になってたんですか。
庭師になろうと思って、あの、東京の農業大学の 短期大学部の環境緑地学科とか短力に入って、そこに庭師ばっかなんですよ。はい、入るじゃないですか。あのね、僕はね、大学というものをね、いい大学なんです、いい大学なんですが、ちょっとね、僕はね、超大学レベル好きだね。ラテン語とかその、いや、あの、植物学、植生をやるとなったらね、全部ラテン語からないから全部覚えちゃうって変な癖だね。
あ、もうじゃあ学名が全部分かる、
学名生薬みたいなやつな、もうこれ漢方に何に対応できる、そこまでガーってやっちゃう癖があって、シラバス見ただけでその内容とか先回りしちゃうのがあって、で、まあそこら辺から講師の先生とかにね、いや、これは何が違うと思いますみたいな、単位 A プラス上げるから出ないでって言われる
今日ね、あの、武術家の話全く聞けてないんですけど、それは大丈夫です
か。もう何もね、スタートアップに関係ないんですよ、本当。
でもまあ一応こう歴史論者かつ武術家っていう、
いやいや、あの、一応心にをどこに置いてますかっていうことで、まあ、武術は常に、あの、置きながら生きてるんで、
る、
ね、歩くことすなわち武なぎじゃないですけど、あの、日常の生活全てはこう、ね、武術的に生きてますよね。
なるほど
武術的に生きてますよ。いや、あれなんですよ、生きてしまったというのは歯がくれというね、あの、中に置くと生きてしまったことは恥なんですよ。今日死ねなかったということだけなんですよ。で、その戦場の中に身を投じて死ぬような思いをして今日生きてしまったんだったら、また新しい自分を始めればいいだけなんですね。だから今日できることをまあやろうと、あの、僕はずっと、あ、子供の時からね、ちょっと変な教育を受けてまして、 お前なんで武術やるか知ってるかっつって、強くなるためです、強くなるんだったら熊でも何でもなれるだろう、人間じゃなくてもいいんだろ
う、うん、
まあそうですね、車の方が強いだろう、戦車の方が強いだろ
う、うん、
そしたら人間やるそんなことやる必要ないよな、うん、確かにと思って、人間が動物と違って唯一やることがある、なんだって、うーん、それは自分で死を選ぶことだ、まあ、動物はね、うん、最後は生き延びようとする、
うん、
いかに、例えばうちの 先祖腹切ったやつ残念ながらいないんですけど、まあ、切腹があると、切腹があるという時に、うん、よし、じゃあ明日は切腹だ、大事なことがある、じゃあおやすみなさいって言ったら、日常の同じ生活をして同じ心持ちの前に行けるという胆力を養うということが武術なのであると。
ほう、単純に強くなるとかそういうことじゃない、
そういうことじゃないと、ということをまあ教わりまして、まあ、それは確かに結果企業につながっていくといえばつながっていくのかなって感じますね。倒産するとか考えたことないんですかっていうか、倒産したことないので倒産はしてみたいとは思ってますけどねみたいな、
うん、
あと起業するのに不安ってないですかとかって聞かれることよくあるんですけど、
うん、
だって他から融資受けてとか、スタートアップですよ、スタートアップのところに力貸してくれるなんて結構ビビったる金じゃないですか、それなりにね、
うんうん、
あとは違いますよ、あと、うん、で大きくなってから融資してもらう金と比べたらちっちゃいじゃないですか、
うん、
スタートアップでできる失敗なんて逆に言えば高は知れてるんですよ、
うんうん、
だからそれは全然失敗じゃなくないっていうね、最初に転べるんだったらいいよねって言ってますね僕ね、
うんうん、
自転車危ないっつって、あ怖いっつってバウンって転んでるうちはいいけど、危ないっつってうまく乗れちゃってそのまま車に激突したら死んじゃうけど、うまく乗れちゃう方が危ないよねって、だから最初はちっちゃく始めてちっちゃく転んだらって、
うん、
もう高校生とかに大学に行く意味分かんないんですけどって言われて、ああじゃあ起業するかうち来るとか言って、
うん、
今うちのインターンやってますよね、起業って何ですか、うん、バンド活動
まあ確かにこのポッドキャスト出る人みんなそんな感じです、
ね、いやバンドやらないみたいな、あのノリでやらなかったらやれないですよ、
うん、まあ、まず飛び出せ
って、ね、まず飛び出せ、まずやってみなはれですよ本当に、
うん、
やってみないでわからない、あとやってみると見えるあの世界があって知り合える人たちがいますよね、
うん、それは間違いない、
それが、まあ、就職活動するんだったら君就職じゃなくて起業しちゃったらと思いますからね、
うん、素晴らしい、すごくいいまとめに入ったなという気持ちでいます
最初のカオティックなさかなクンが始まった時はどうなるんだろうと思いましたけど、
うん、いや、ね、だってこう聞いててだれるんですよねって言うから
助けてくれた、
ね、だれないちょっとハラハラした思いをさせようかなと思って
確かに緊張感ありました、
緊張感ありつつなんか話的に分かんないけど聞いちゃうなみたいなところ行きながらちゃんとねこう約1時間でこう
よかった
持ってくれて、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
これ、まあ、三石さんの魅力は結構伝わったんじゃないかなと思うんですけど、逆にこう告知しておきたいこととかこういう人声かけてくださいみたいなお知らせみたいなことってありますか？
なんもないです、
なんもない、
なんもないです、すいません、すいません、商売って全然ないですよ今日もね、名刺とか持ってないもう完全オフモードみたいな、
三石さんと話したいっていう人はどうしたらいいですか？
いやもうぜひコンタクトしてください。
わかりました、
見れるんですか？ウェブサイトとか、
ウェブねないんですよ、
どうしたらコンタクトできるんですか
いやウェブねあるにはあるんです、グスコー株式会社グスコーブって調べるとなんかねすごい片手間に作った感じの適当なやつがあって、あれ銀行が口座開くのにどうしても作ってくれっていうから、適当に作ったわけで、あれ見てね心惹かれる人なんかいないですよ。
どうしたら
どうしたら
結論、
あのフェイスブックなんかでも、
わかりました、
もう三井氏と調べてもらうか、もうこちらにねなんかアクセスしていただいて、うん、
まあそれもある
そうですね、
うん、
違う、つなげます
ね、三井氏よろしくお願いします
みたい
な言っていただければ、
めっちゃ来そうだよ、
うん、いやこれが来ないんですよ、
なんか第2ラウンド
来る
いやいろんなね講演とかして名刺交換してあいろいろとお仕事させていただきたいです、ぜひこれ前向きに検討させていただきますって言って名刺を交換して言って去ってったやつで誰一人ね僕に仕事持ってきたやつなんかいない、
あ
逆に、いや、か、飲み友達みたいな感じで、いや、金にならないですけどいいですかみたいな感じで、金にならないけどいいですかって言ってきてくれた方、人の方が、本当に金にならないけど、結果的に面白いことになって、そうやって、うん、いろんなビジネスに繋がってたんです。
それは間違いない。
ある。
みんなね、金にしようとか思わなくていい。
うん、
いい。だってね、この国なんて、トゥルトゥトゥトゥトゥン、トゥルトゥントゥンとかな、あそこら辺とかでバイトしてたってさ、生きていけるんだもん。
確かに。
こんな国ないっすよ。
うん、
バイトして生きていけるんだもん。その気になったらバイトしますよ僕、
うん、
全然喜んで、うんうん、僕マクドナルドの面接この前じゃないや6年前落ちたんですかね。30過ぎて
なんだ
なんで急にぶっ込んでくるんですか。そういえば別に今言わなくてよかった。
いやいや、そういえばね。
そう締めそれ
青春時代取り戻しかった
なんで落ちてんすか。
高校らしい高校時代がなかったなと思って
それでも
なるで、そしたらたまたま飲んでたら高校の同級生に会って、お前何やってんの、マクドナルドの店長やってる、店長やってんのっつって、どこの店長やってんのっつって、そこの店舗を教わって、でまあそこにいたんですよ。向こう、え、まあ、経歴見るじゃん。一応聞きますけど、志望動機は女子高生の女の子に恋愛相談されたいです。
ダメだわ
それ友達に面接されたってことですか。で落とされた、
それは
ダメ。もうね、女子高生とかなんかそういうね、なんかキャッキャした話を聞きたかった僕は。
まあそんなわけでね非常にこう霊剣新たかな話を聞かせていただいた。はずむくんまとめてください。
はい、まとめてください。
いやもう、ね、僕にはまとめられない。
すごいっすよ、もう現代の井筒俊彦ですよ。何言ってんだって感じだと思いますけどねいや本当にすごいですよ。僕は想像
でした。井筒さんはコーランを訳した人で慶応大学の人なんですよね、はい、僕井筒訳の間違いはたくさん発見してるんだけど、まあいいや。
まあでも日本のね、イスラム教普及者であり、あとはまあ何ていうんですか、語学の才能がとんでもないっていうところと、あとそれをこれだけ面白く話せる人っていなくって、やっぱりアカデミアで化け物みたいな人いるんだけど、マクドナルドの面接の話はできないですもん。
よく喋る
ね。あとはやっぱりそのスタートアップにとって実はすごく大切な話を最後でいっぱいしてもらったと思うんですよね。本当に失敗文化はやっぱりまだまだそういうの引きずってると思うから、まあやりゃいいじゃんっていうところとか、あとは最後の話、やっぱり実は名刺交換云々っていうよりも、もう興味あって話してるところから仕事になったはあるんだけれども、仕事にしよう仕事にしようっていうのは打算的で結局何にもならないっていうのが、まあ、ぶっちゃけスタートアップと大企業のよくあるあるの話じゃないですか。だからなんかもっとそれを興味のレベルっていうか、1対1のその人が面白いっていうレベルから話せるようになるってすごい大事だねっていうふうに思って、僕は非常に楽しかったですね。
よかった、
素晴らしいよね。これです。
よかった
よかった
よかった。
最初すっげえ怪しい人来るんじゃないかと思ってたんで正直何も前情報が少なすぎてですね
じゃあ
会うの2回目ですからね
いやでも僕もめっちゃ楽しかったです。今日はもう一番ぶっ飛んでましたね。
ありがとうございます。
いや楽しんでいただけたと思います。ありがとうございました。今日のゲストは三石さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。